お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの街の音というものを聞いたことがありますか？今日のインタビューは日本のサウンドアーティスト鈴木明夫さんです。楽器が奏でる音楽ではなく日常にあるものを音楽にしていく鈴木さん、1963年から40年以上国内外で活動しています。鈴木さんは今年79歳ですが現在も現役で活動しています。今回メルボルンで3年ごとに行われるアートの祭典アジアトーパのプログラムの一つとして鈴木さんのキャリアを振り返る展示が行われています。鈴木さんはさらに展示に合わせてメルボルンの音立てマップを作成しました。音立てとは鈴木さんが始めたもので、指定の場所に佇みその環境音を楽しんでもらうというものです。インタビューでは鈴木さんの音楽の作り方そして音立てについて聞きました。
いろいろな音のストックといいますか標本といいますか、それが鈴木さんの中にあるかと思うんですけれども、
はい、何でしょう。体には蓄えている感じですね。でイメージする音もありますから、今までこう蓄えてきたものがあって、うん、例えば演奏するときにも少し効果的に活用することができたりですね、
うん、
それから僕は日常品何でも音に変えてしまうので、
はい、
あの楽器そのものをいじるというよりは茶碗だとか、
うん、
まあ、竹だとか石だとか何でもあの楽器に変えてしまうところがありますから、
なるほど、
そういう時に、まあ、ただポンとそういうもので叩くと生の音なんですね。聞き慣れた、皆さんの聞き慣れた、まあ、一種生の音、うん、その生の音から少し品のいい音にあの探っていくっていうところが、まあ、蓄えたもののおかげで演奏できるっていうところ、
うん、その生の音から先ほどまあ品がいいという言葉を使いになりましたけど、
自分からそんな品のいいって言うとちょっと変ですけれど、
まあ、そうする作業はどうやってされるんですか？
あ、それはもうね瞬時に出るものなので、一種そういうセンスを磨いているというのが日頃の姿勢ですね。1996年に、ベルリンであの音の作家ばっかり60何人集められたフェスティバルがあったんですけど、
はい、
それで僕発表したのが音立てといって、今回メルボルンでも音立てっていうのをやってみたんですが、これは茶の湯というか、
はい、
野立てっていう言葉がありますね、
はい、外で、はい、
外で
お手前を、はい
はい、それと似てて戸外で音を環境の音を聞いてみるということを提案しましてね、
うん、
そう佇むポイントっていうのをやってみようと思ったのは、若い頃に自然の中でエコーポイントを探るっていう、うん、まあ、実習的なイベントをしてたこともあって、
はい、
気がついたんですけれど、それはあの前は個人的な遊びだったのを公共の場にこう置いてみたいということで始めた作業が音立てと言いましてね、そこに皆さんを誘って佇んでもらおうというものなんですけど、
はい、
あのそれに佇んでくれる人がどんな聞き方をしたりいるかなっていうのをすごく興味がありましてね、
なるほど。実際に何かフィードバックといいますか感想をその音立てに参加した人から聞いたことはあるんでしょうか？
アンケートをいただくんですけど、
はいはい、
本当に面白いんです、うん、宇宙の音を聞いている人までいるんですよ。
街中でですか？
ええ、
はあ、
僕はそのあたりの巷の音を聞いてるんだと思ったら、後でアンケートを見ると遠い宇宙の音が聞こえてるらしいし、
はあ、
そういう人もいますしね。それからそこで過去の音が聞こえたっていうタイムスリープ、すごく過去の音を聞く人、それから未来のここの場所が未来につながる音があるような聞き方をする人だとか、
うん、
もちろんあの鳥が鳴いただとか人が前を歩いていっただとか、 車の騒音でうるさいとか、そういう聞き方をする人もいるし、
うん、
様々ですね。
町によってはこのポイントが見つけにくい町だったり、逆にすごくポイントがたくさんありすぎて困っちゃう町とか
ありますね。今まで50カ所ぐらい各地音立てをやることになってきちゃったんですけど、
はいはい、
起伏のあるすごい素敵な町もあり、うん、歴史的な町もあり様々ですけど、今回メルボルンに飛行場に降りる前に飛行機の窓から下を見たところ、
はい、
5番目上の街並みでしてね、住宅街がずっと5番目に並んでる平坦な感じがメルボルンでしましたから、
うん、
これはなんか難しいぞと最初に思いまして、
はい、
音立てを始めた時にその僕の展覧会場になる、うん、ザ・サブステーションという場所を、はい中心にして、まあ、歩いて25分圏内ぐらいに歩けるところに地図の上でコンパスで丸を描いたんですね。
はいはい、
で、その円というかその軌跡に、うん、南北に線を引いたところとちょうど混じったところ、
はい、
交差したところを偶然の場所を訪ねてみようと思ったんです。
なるほど。
そういう新しいバージョンを、メルボルンは考えさせてくれたんですけど、
うん、
そしたらそこを訪ねてみたところ本当に奇跡的に素晴らしかったんで、本当にびっくりしました。本当にそのめくらめっぽを見つけた場所ですよね、
はい、
普段は歩き回って、
うん、
歩き回って環境を見たり聞いたりしてポイントを決めてたのが、地図上でこう決めちゃったポイントに偶然歩いていくと、そこが本当に素晴らしい聞き方ができる。実はどこでもよかったっていうことが分かるんですけどそこでちゃんと理屈がね出てきたのにびっくりしまして、それをローレンさんが音立てマップに作り変えてくれましたんで、
うん、
メルボルンのそのザ・サブステーションの会場にはそれが置いてあるはずですので、見ていただいたら、
ああなるほど、
嬉しいと思います。
先ほど素晴らしい聞き方ができるということを言われたんですけど、メルボルンのこの音立ての、はい、これは どういうことでしょうか。
その場所その場所で特徴的な音があるわけですよね。
はい、
例えばちょうど探り当てたところにマンホールの蓋がありまして、それがちょうど交点だったんです。だからマンホールの上にマーキングをするというのも面白いでしょ。
はい、
蓋は誰か工事する人がまた蓋を開けますと、僕がこっち向きで引いていただきたいと思ってマーキングを、方向性があるんですけれど、
はい、
マークしても後で工事人が左向いてたのを右にしちゃうかもしれない、そういう偶然の悪ふざけが後で起こるわけですけど、それも僕は面白いなと思ってるんですけど、僕はそのマンホールにマーキングした方向は真ん前に道路、太い道路が走ってまして、
はい、
一例ですけどね、
はい、
その道路が走っていて、その向こうに電車の線路がずっとあったわけです。だからそこに正直に佇んでみたら、前に自動車が通過していく、それからその向こうにたまたま電車がゴーッと通過していく、そういうのを重ね合わせて、はい、自分の飽きるまでそこに耳を澄ますっていうか、その立った時間帯が自分の音楽として聞こえるわけですよね。
あ、なるほど。
そういう面白い場所として見つけたんです、うん、しかもたまたまそのマンホールの前の道路はよくあんまりスピードを出して車が走らないように住宅街がバックにありましたから、
うん、
ちょっと、うん、道路が膨らんでいましてね、車がちょっと速度を落としてそこ通過する場所でもあったんで、
はあ、なるほど、
なおさら面白いポイントだなと思って見つけた場所です、うん、それはいろいろありました。
はあ、
9つ見つけたんですけど。
ですね。9つも。ああ、はい、そうなんですね。忘れちゃいそうですけど。
いや、いちいち僕は覚えているんですよ。
ああ、そうなんですね。あの最後にですけれども、このメルボルンの個展、そしてこの音立てマップを使ってですね、音立てに参加する方に、はい、こういうふうに聞いてみるといいよとか何かありますか？はい、
あります、
はい、
あのその会場はあの入りましたらすぐに細いテーブルの上に花瓶、一輪挿しの花瓶が置いてあって、それにあの野の花がちょんと刺してあるのが目につくと思いますけれどね、
はい、
それもあのインスタレーションの作品なんですけれど、それが物語ってるのはあのそれも音楽作品なんですよね。あの花が浮けてある花瓶が、
なるほど、
そういうとあの分かりにくくなっちゃうんですけど、あのよく花を見た時にあの誰しもあの美しいなと思い出す花があって、はい、その花から思い出すストーリーが出てきたり、
はい、
新たに美しさをめでてみたりとかいろいろありますけど、
はい、
みんなその自分の感覚的歴史を背負って何かに接するわけですよね、
うん、そうですね、
はい、それぞれ の, あの自分の生きてきたセンスでもってものを見ますよ。それから音ですと、私はジャズが好きだとか、私はクラシックよとかあるように、背負ってきた自分の見方、聞き方があってものを判断するんだというような音楽作品なんですよね、それが。
なるほど。
難解ですけど、
はい、
でそれと同じように音立てもあの皆さんの実はセンスを背負って、退屈だなと思う人はそういう人なんで、興味を持ってものに接するという幅広い人間というのは自分自身が作るものなので、だから総じて僕はいろんな、決まり事から自分を解放して、裸の耳を持ってものに接していただきたいなということを提案したいと思ってるんです。
日本のサウンドアーティスト鈴木昭夫さんでした。特に好きな音、嫌いな音はなく、聞いたものを新しい音として楽しんでいるという鈴木さん。メルボルンのザ・サブステーションで開かれている展示は3月5日が最終日です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。